それでは使徒の働きの26章で、いきます。前回、の学びを思い出してください。フェストという新しい総督が、このローマの総督がカイザリアに着任したわけですけれども、まあ、その時にすぐにユダヤ人たちがパウロのことを訴え出たわけなんですね。けれどもパウロがカイザルに、上訴しました。ところが問題が起こりました。何らその訴状のない上訴になってしまった。でカイザルが、このローマ市民であるパウロを裁くときに訴状がないわけですよ。何の法律に違反しているのかがないわけなんですね。でフェストは、まあ、いわゆる普通のローマ人であって、キリスト教、まあ、当時は、まあ、ユダヤ教ですね、ユダヤ教に対する関する知識を持ち合わせていなかった。けれどもフェストがなんとなくそのいわゆる知識がない中にあっても、この死んでしまったイエスについてのことであって、このイエスが蘇ったとパウロが主張していると。素晴らしいですね。私たちが御言葉を語っていくときにですね、そういうイメージを知識がない人に与えているかどうかですね。イエスについてのこと、そしてかつこの生き返ったんだというですね、そのイメージをこの持つような、このいいそのちゃんと福音を語っているかどうかということですね。そしてかつ私自身がそのイエス様が生きておられるということをですね、この見せることができる者たちとなっているかどうかという、まあ、そういう話をこの前させていただきました。そしてですね、フェストがですね、この総督に就任着任したので、まあ、その地域 ガリラヤ地方をですね、この統治しているヘロデ、アグリッパ2世ですね、ヘロデって言ってもですね、イエス様がお生まれになった時のヘロデはヘロデ大王で、そしてイエス様が十字架につけられた時はヘロデアンティパスという人で、そして以前ですね、使徒ヤコブを殺して、そしてヘロデ自身がカイザリアで演説している最中に撃たれて死んだって、それはヘロデアグリッパ1世だったんですけれども、で今はヘロデアグリッパ2世になるわけですね。で彼はヘロデ家の人がそうなんですけれども、ユダヤ教には興味があるわけですね。ユダヤ人の王と言われていましたから、イドマヤ人、エドム人のこの子孫末裔なんですが、イドマヤ人であるにもかかわらず、まあ、ユダヤ教の回収者として、回収者になっていたと、まあ、その彼が来たのでフェストがこのような宗教立法に関することわからないので、何かあなたがお聞きになってわかることがあれば、その訴状として挙げることがあれば教えていただけませんかと、まあ、いうこのお願いをしたんですね。でそれでヘロデ自身もです、アグリッパ自身もですね、私も興味あるからと、この特にそのユダヤ教のみならずイエスによって始まった運動、その時はこの道と呼ばれてました。 This way ですね、あれなんだっけ、 This way かな、 The way かな、いや This way だかな、ちょっと忘れました。この道についてですね、このかなりの知識を彼は持っていたの でそれでこのアグリッパに対してパウロが弁明するようになります。そしてこの前も引用しましたが、これこそがイエス様が前もってですね、この予言しておられたこと、あなた方はこの総督や王たちに引きずり出されると、でその時にはですね、準備しなくていいんだよと、聖霊が語らせる言葉があるんだからねとこう言って、そしてパウロをこのイエス様が捕らえた時にもですね、あなたはこの異邦人イスラエルの子孫とかですね、または支配者などにこの福音を伝えていくものになる、証をするものになっていくんだということをですね、このイエス様告げられたわけなんですね。でパウロはですね、裁判における弁明というよりも福音を語っていくわけです。裁判所の中で福音を語れる、素晴らしいですね。そうですね、ちょっと脱線するんですけども、戦時中ですね、 まあ、そういう機会があったかなと思うんですね。戦時中の特攻の人はですね、今の公安ですね、特攻の人はですね、キリスト教の教義についてよく知っていました。集会に出てですね、全部メモ取ってですね、それを訴状にしたんですからね。あの細かい教義に至るまでですね、千年王国であるとかですね、景挙であるとかですね、ユダヤ人が救われて回復されるとかですね、神の国、キリストが王となるとかですね、全部訴状に上がってるんですね。これホーリネスという団体の人が、まあ、捕らえられた時にはそういう裁判になったんですけども、まあ、そういうことで、パウロは福音を語っていきます。では、見ていきますね。するとアグリッパがパウロに、あなたは自分の言い分を申し述べてよろしいと言った。そこでパウロは手を差し伸べて弁明し始めた。アグリッパ王、私がユダヤ人に訴えられているすべてのことについて今日あなたの前で弁明できることを幸いに存じます。特にあなたがユダヤ人の慣習や問題に精通しておられるからです。どうか私の申し上げることを忍耐をもってお聞きくださるようお願いします。先ほど話した通り、この精通しているゆえに私の、この言っていることを忍耐して聞いてください。では申し述べますが、私が最初から私の国民の中で、またエルサレムにおいて過ごした若い時からの生活ぶりは全てのユダヤ人の知っているところです。彼らは以前から私を知っていますので、証言するつもりならできることですが、私は私たちの宗教の最も厳格な派に従ってパリサイ人として生活してまいりましたということで、彼はパリサイ派の中にいたわけなんです。当時のユダヤ教はいくつかの宗派がありですね、まあ、説明しますと、サドカイ派という、グループがいました。サドカイ派という人たちは、今で言ったらリベラルと言ってもいいでしょうか。あとは体制派についている主流派と言ったらいいでしょうか。このちょっと打算的な人たちですね。で、モーセ五章は信じていますが、その後のこの書物ですね、歴史書であるとか預言書は信じていません。それがこの神の言葉だというふうには信じておらず、そして彼らはこの目に見えるものだけを信じていました。つまり復活であるとか、または御使いであるとか天使であるとか、そういうものにこの関心を示してはいませんでした。で、当時のこのローマによって、そして結局このヘロデ家が定めるんですけれども、この任命、その選んでいく大祭司はですね、これサドカイ派の祭司だったんですね。そしてもう一つが今ここに出てくるパリサイ派です。でパリサイ派はですね、このバビロンからこのエルサレムに戻ってきて、そしてこの帰還してですね、でその後でエズラが学者として、立法の学者としてですね、活躍したわけですね。ですから立法に立ち返ろうというその運動の中で、この経験を求めて、経験というのはその英語で言ったらガーデネスというかパイアティというかな、エクスペリエンスの経験じゃなくて、そのそっちの方ですね、神様を求めてですね、この立法に厳格に従っていこうというところから、後にパリサイ派が生まれたわけなんです。まあ、今で言ったらマスコミの言葉を使ったら原理主義ですね。厳格に全てのものを信じていたわけですね。でもちろんこれには、彼らはですね、イエス様の時代の時には新たな問題が出てきていまして、この立法を守るためにいろんな解釈をして、どういうことを思ってここで神は命じておられるのかということを自分たちで定めていくと。でミシュナと言われますけれども、この公伝立法というんですけどもね、その公伝立法と申し上げた、この文書化されてない立法があってですね、でそれがそれに従ってですね、やってて、今度は人間の解釈の方がですね、言い伝えの方が優先しちゃってきたんですよね。でそしてもう一つは外側の行いに、まあ、結局熱心になっていってですね、内側の態度というのがなおざりにされていったと、まあ、いうことなんですが、 でそしてあとヘロデ島というのもいます。まあヘロデ島って言ってますからもう本当にヘロデにまあつくですね島がいたわけですね。あと熱心島というのもいますね。熱心党は民族主義派です。で、あのローマを、この武力でもって奪還することによってメシアが来てくださるということを信じていたわけですね。
ローマを追い出すんじゃない？
追い出す、まあ倒すですね。倒してメシアの国を作ると。そしてあとはエッセネ派です。で、唯一聖書の中で名前が出てこないのはこのエッセネ派なんですね。彼らは分離主義ですね。その戦うこともなくですね、この清めを求めるためにこの離れていくという人たちですね。あのイエス様がですね、このあのエルサレムに入場されるときに、この確か水瓶を持っている人がいるからとか何だかっていう箇所が出てきたと思うんですけども、そのそれはエッセネ派の人じゃないかとかっても言われてますが、あのエッセネっていう言葉は出てきません。で、あのクムランという有名な司会文書が出た、司会文書が出たですね、あのそこのグループの人たちでありますけれども、というふうにいろいろありました。で、ここで言っているこのパウロがですね、私たちの宗教の最も厳格な派に従っているということ で彼はですね、ユダヤ人の間では全部私の生活ぶりは知っているんだということを言っていますけど、本当に彼は有名だったんですね。ラビ、ガマリエルからこの律法を教えてもらい、そしてサンヘドリン、ユダヤ人議会の一員でもあったわけなんです。そして今神が私たちの先祖に約束されたものを待ち望んでいることで、私は裁判を受けているのです。私たちの十二部族は夜も昼も熱心に神に仕えながら、その約束のものを得たいと望んでおります。王よ、私はこの希望のためにユダヤ人から訴えられているんです。神が死者をよみがえらせるということをあなた方はなぜ信じがたいこととされるのでしょうか。パウロはこじつけではなく、実際にその通りだということにおいて、この先祖たちが神に仕えながら熱心に待ち望んでいたこと、それが復活なんだよとダニエル書の12章に書いてあります。あのユダヤ人がですね、とてつもない試練を受けます。患難の中にあって、ミカエルがイスラエルのために戦いですね、そしてイスラエルが救われる時にはですね、このあるものがよみがえって、この意味というのは、なんだろうね、この滅びを受けてですね、あるものはよみがえって永遠の命を受けると、いうことが書いてありますけれども、この復活を信じているんだよと。で、信じがたいこととされるのでしょうかというふうにですね、彼ははっきりと言っているわけなんです。で、ここが問題なんですね。サドカイ派の問題は神の力を信じられなかった。で、今でも私たちの問題になってくるわけです。復活が何であるのか。それは人間の能力で考えているから。けれども創世記の一章の一節で、初めに神は天と地を創造した。で、この言葉さえ分かれば、死者を生き返らせるということは容易なことなんですよね。で、これをイエスが復活したことによって証言しているんですよということをパウロは言っているわけなんですよ。私たちにとっての常にチャレンジ、問題、課題なわけなんです。イエス様を信じ、そして聖書の言葉を信じていると言っていますけれども、どこかで抜けている。だから一部になっちゃってる。で、その問題が、あの復活をした、イエス様が復活された後の2人の弟子の問題であって、で、それでイエス様がこう言われたわけですよ。ルカの24章の25節、ああ愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち、キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。それからイエスはモーセ及びすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を 彼らに解き明かされたとあるわけなんですね。全体を信じていく、一途に信じていく、その結果として私たちはこの神様の御心を見失うことがないわけなんですね。そして9節、以前は私自身もナザレ人イエスの名に強硬に敵対すべきだと考えていました。そしてそれをエルサレムで実行しました。祭司長たちから権限を授けられた私は多くの生徒たちを牢に入れ、彼らが殺されるときにはそれに賛成の票を投じましたですね。この賛成の票を投じているということはもうサンヘドリの一員だということを表しますけれども、またすべての街道でしばし街道からシナゴグですね、ユダヤ教の街道ですね、しばしば彼らを罰しては強いて皆を汚す言葉を言わせようとし、彼らに対する激しい怒りに燃えて、ついには国外というのはつまりそのユダヤサマリア地域以外ですねの町々まで彼らを追跡していきましたと、まあ、このように迫害の急先鋒に立っていたと。けれども彼は光を見ます。このようにして私は祭司長たちから権限と委任を受けてダマスコへ出かけていきますと、その途中正午ごろ、王よ、私は天からの光を見ました。それは太陽よりも明るく輝いて、私と同行者たちとの周りを照らしたのです。私たちは皆地に倒れましたが、その時声があって、ヘブル語で私にこういうのが聞こえました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。トゲのついた棒を蹴るのは、あなたにとって痛いことだ。私が主よ、あなたはどなたですかと言いますと、主がこう言われた、こう言われました。私はあなたが迫害しているイエスである。主よ、あなたはどなたですか。ですからこの方が神から来られた方であることを知っているんですが、名前を聞いたらイエスご自身だったわけですね。そして彼がですね、この突然の光によって改心に至ったということでは決してないことを覚えていてください。ここでイエス様が、トゲのついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだと言っています。これはちょうど、首輝きをつけられた牛の突き棒の話をしているんですが、この若いお牛が首輝きをつけられるとですね、その首輝きを嫌がって足で蹴って外そうとするんですね。けれどもその首輝きに突き棒をつけておくと、足で蹴ると脇腹が痛くなるようにするんですね。それによって抵抗するのをやめさせるんです。でパウロが突き棒をこのなんですか、トゲのついた棒を蹴ってばかりいた。それによって、迫害を行っていたと。つまり彼は良心が傷んでいたんですよ。むしろこれは本当であるのではという薄々分かっていたからこそ、それを抑えるために迫害をしていたということができるわけなんです。で、彼のその証というのは、彼がいつそれを両親が与えられたかというと、ステパノですね。ステパノのこの証を聞いて、証言を聞いて、でそれで彼は賛成の票を投じてから、彼は気が狂ったように迫害を始めたわけなんです。その思いを振り払おうとして生徒たちを迫害していったんですね。でも彼はついに折れました。そして起き上がって、自分の足で立ちなさい、私があなたに現れたのはあなたが見たこと、またこれからのち私があなたに現れて示そうとすることについて、あなたを奉仕者 また証人に任命するためである。私はこの民と異邦人の中からあなたを救い出し、彼らのところに使わす。奉仕者、また証人にするので、このユダヤ人とまた異邦人、危害を与えようとするユダヤ人と異邦人の中から救い出すよと、だから死ぬことないよとですね、いうことを神様は約束されました。ちなみにこの使わすという言葉、英語だったら簡単ですね、send で、こっちの方が楽ですね、使わすって言うとね、なんか、でもこれはね、使命を持ってやっぱ送り出すっていう、まあお使いを出すということでね、まあ、使わすという言葉、訳をしているわけなんですが、これがギリシャ語だともっと面白い、アポストロイって言うんですよ。で、英語だと使徒はアポソなんです。つまりこれを言い換えると、彼らのところに使徒とするってことなんです。使徒というのはこれほど単純な言葉なんです。使わされるんだよ、違う地域に、違うところに使わして、その行って、そこでキリストを代表するんだよというのが使徒であります。でこれを、違う言葉で言ったら宣教ですね、ミッションですね、宣教であります。でこの宣教という、そのミッションという言葉のですね、深みをですね、分かれば分かるほど、私たちのキリスト者としてのですね、生き方に、まあ、整理がつくというか、すっきりするというかですね、ということが言えるかと思うんですよね。なんだこの人たちは、本当に話しても全然分かんないな、こんなことやっててとかって不満言ってたらですね、いけないんですね。なんでかって言ったら、そのためにね、いるわけなんですよ。宣教師または牧師もそうですけれども、みんなそうですね、みんなが奉仕者です、ですね。降りていくっていうことなんです、宣教師はね。イエス様が 父と同じ神の身分でありながら、人の姿をとって、私たちの間に住まわれて、人間の間に住んでくださったこと自体がですね、降りていくことなんですよ。その人たちと同じになっていくことなんです。同じになることによって、キリストを私たちのうちに人々が認めていくことようになっていくことなんですよ。だから自分の持っているものを取っていく必要がある、その人たちと一緒になるためにですね、でまたこの宣教についてはですね、もっと詳しくいつか話せたらいいと思いますけれども、次にですね、大事なイエス様の言葉があります。それは彼らの目を開いて、暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである。本当にここにイエス様の言葉の中に、この多くの、なんて言ったらいいでしょうかね、内容があります。まず彼らの目を開くことなんだよと言っていますけれども、彼らはつまり今は目が見えてない、盲目の状態なんですね。第二コリントの4章の4節に、この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのですと。この世の神、つまりサタンが見えなくさせているんだよ。どうですか皆さん、まあ私もそうですが、あなたは罪人です、死んでその後に地獄、神の裁きを受けなければいけません。けれどもキリストが来て十字架につけられ、あなたの罪の許しのために代わりに死んでくださり、三日目によみがえりました。聞いたときに、何言ってんですかその何言ってんですかというのが、不信者のをくらませているこの世の神の仕業なんだよと。神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにさせているんだ。 いうことがあり、この目を開かせるというところに使命があるわけなんですね。そして二つ目、サタンの支配から神に立ち返らせてあります。コロサイの1章の13節に、神は私たちを暗闇の圧政から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この世には二つの国しかありません。本質的には神の国とサタンの国です。初めは神の国しかありませんでした。けれどもルシファーが反逆することによってもう一つの支配権ができました。そして万物を委ねられていた人が罪を犯したことによって、その万物をもサタンが支配するようになっていったわけなんです。そしてイエス様がこの地上に来られたのは、その悪魔の支配権を滅ぼすためだったんですね。十字架においてイエス様が血を流して代価を支払ってくださったので、悪魔はこの世に対する所有権を失ったんですね。で、今は不法にはびこっています。実効支配していますけれども、法的には神のものになって、イエス様が買い取ったので神のものになっていますけれども、全てのものが神の支配に入るには所有権を行使する、実力行使すると、それが再臨であります。ですから今はサタンの支配から神に立ち返るという、そのせめぎ合いの時代の中に私たちは生きているんだというですね、認識が必要ですね。そして私たちが使わされてイエス様を伝えるときに、このせめぎ合いの中に入っていくんだよということになります。そして次に、彼らに罪の許しを得させ、素晴らしいですね。許しって本当に奥深いというか、罪には必ず対価があるにもかかわらず許しをする、罪には必ず報復があってもあるにもかかわらずそれを許す、私たち人間にはできない、非常に難しいわけなんですが、神があえてそれを行われた。あの中部にかかった男がですね、4人の友人によってこの運ばれていってですね、そしてイエス様がその姿を見たときに、そのチューブを直すのではなく、あなたの罪は許されました、私たちにとっての病気よりももっともっとこの深刻な問題が罪の問題であって、罪を犯しているという問題であって、イエス様はそれを許しを与えてくださったわけですね。そして許してくださるだけではないんです。ここが大事です。神は私たちの罪を許されただけではなく、次に御国を相続するようにしてくださったと。皆さん、どれだけの大きな豪邸に行ったことがあるでしょうか。なんか博物館になってるようなね、豪邸行ったことあるかもしれませんけども、皇居って言ってもそんな深く中まで入れませんからね、わかんないですけどもね。それよりもお金持ちなんだよ。神の相続人になるんだと。ローマの8章の17節に、もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。はじめに神様がアダムに全てを支配しなさいと、その言われた人間本来の姿、神の形としての姿がここにおいてキリストにあって回復されるわけなんですね。ですから今何をすればいいのか、この世のものを持って天に宝を積んでいくと。 私たちが生きているこの物質的なもの、物理的なもの、この物理的な世界の中に私たち生きてますけど、これを天の価値のある永遠の価値のあるものに使っていくことによって、その相続の報いが大きくなるんだよということを神様はおっしゃっています。でこのようにして、パウロはイエス様からの言葉を話したんですね。で次に19節、こういうわけでアグリッパ王よ、私はこの天からの啓示に背かず、ダマスコにいる人々をはじめ、天にエルサレムにいる人々に、またユダヤの全地方に、さらに異邦人にまで悔い改めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行いをするようにと述べ伝えてきたのです。このように悔い改めることを述べてきたと言っています。私たちが今の在り方を捨てて神に従っていかなければいけない、神に立ち返らなければいけない、それにしかもふさわしい行いをすると、ただごめんなさいじゃなくて変えられた生活をしていく決断をしていかなければいけないと、これはパウロの中心的なメッセージになっていました。イエス様がよみがえられたのであるから、もう言い訳はできないよ、これアテネの人に言いましたね、この神は裁かれる、今までは無知であった時にはですね、神は見過ごしておられたけれども、もはや神はキリストによってこのご自身を表されたんだと、よみがえりによってですね、だから悔い改めなさいということを言いました。そしてそのためにユダヤ人たちは私を宮の中で捕らえ殺そうとしたのです。こうして私はこの日に至るまで神の助けを受け、固く立って小さいものにも大きいものにも証しをしているのです。この小さいものも大きいものっていうふうに言う言葉、言い回しなんですね。これ全ての人にということです。差別なくということですね。そしてこの殺そうとするような迫害もあるんですけれども、神の助けを受けたよと、で固く立ってたよと、そして預言者たちやモーセが後に起こるはずだと言ったこと以外は何も話しませんでした。すなわちキリストは苦しみを受けること、また死者の中からの復活によってこの民と異邦人とに最初に光を述べ伝えるということです。苦しみを受けるというのも預言者モーセが語っていたこと、また死者の中からの復活も語っていたこと、そして光を述べ伝えるというのも全部この旧約聖書の中に書いてあるんですね。まあ、ユダヤ人の兄弟がですね、この仲間のユダヤ人に伝道するときですね、新約聖書をあえて使わないんですよ。使わないんですね。旧約聖書だけ話してるんです。で旧約聖書だけ話して、でそして後で、じゃあ新約聖書見てみるかいって言って、ほら、こう書いてあるよね。ほら、こう書いてあるよね。と。初めから新、どうしてかって言ったらユダヤ人の人にとってはですね、新約聖書というのは、まあ、異教のですね、そのいわゆるなんかマリア様とかですね、あのいわゆるなんていうのかな、ちょっとこう偶像礼拝をやってる人たちがですね、ちょっとこうなんか改変してですね、ユダヤ教ですね、こうやっている書物であるというふうに思っているんですけれども、そうじゃないよということであります。そして光が与えられたという話と、そしてこの律法の話と復活の話をして、フェストが突然叫び出すんです。パウロがこのように弁明しているとフェストが大声で、気が狂っているぞパウロ、迫学があなたの気を狂わせていると言ったなんかわかりますよね、迫学がーとこう言ってます。パウロはその勉強で、まあ、有名な、本当に熱心に勉強する人で有名だったので、それで気が狂ってしまったんだ。するとパウロは次のように言った、フェスト閣下、気は狂っておりません。私は真面目な真理の言葉を話しています。王はこれらのことをよく知っておられるので、王に対して私は率直に述べ上げている、申し上げているのです。これらのことは片隅で起こった出来事ではありませんから、そのうちの一つでも王の目に留まらなかったものはないと信じます。この片隅で起こった出来事ではないというのは十字架なんですね。十字架は杉越の祭りです。そしてあそこではもう本当に大きな騒動になっていました。このことを知らないということはないんですよね。アグリッパ王、あなたは預言者を信じておられますか？もちろん信じておられると思います。 ここから招きに始まります、ね、招いてんですよ。信じなさいって言ってんですよ。簡単に言ったら。するとアグリッパはパウロに、あなたはわずかな言葉で私をキリスト者にしようとしていると言った。これを訳し、違う訳ですとね、あなたはほとんど私をキリスト者にしてしまったってこういう感じで書いてありますね。この聖霊に満たされたパウロ、この力ある論証によってイエスがキリストであると危なく、まああえて言うと危なく信じそうになっていると。聖霊が強く働いておられた。でもアグリッパが信じたっていう記録ないのでね、信じなかったんですよ。光があることは分かってた。で、悔い改めなければいけないことは分かってた。暗闇の中に自分がいるっていうことも分かってた。けれども行かなかった。ヨハネの3章のところには、信じない者はすでに裁かれていると。で、彼らはどうしたかって言ったら、暗闇を愛しているから、その行いが悪いから光のところに来ないって書いてあるんですね。暗闇を愛し行いが悪いから、私は理解できないからじゃないんですね。そうではなくて、今やっていることをやめたくないから、今自分が自分のために生きていることを捨てたくないから、キリストのみに生きていくということをしたくないから、周りの人と同じように生きていきたいと願っているからですね。こういうことがあるので、まあ、結局それに応答をしないわけなんです。そこでパウロが一押しします。パウロは答えた。言葉が少なかろうと多かろうと、私が神に願うことは、あなたばかりでなく、今日私の話を聞いている人が皆、この鎖は別として私のようになってくださることです。私のようになってくる。で、これ英語でこのビデオがあってですね、使徒の働きので、僕そのビデオ大好き、前感動したんですけどね、そのままこの使徒の働きをですね、セリフも何も変えないで、映画にしたんですね。で、英語だとですね、この鎖は別としてっていうのは最後に出てくるんですよ。だからどうなってるかって言ったら、言葉が少なかろうと多かろうと、私が神に願うことは、あなたばかりでなく、今日私の話を聞いてる人が皆、私のようになってくださることです。この鎖は別としてねってこう言ってんですね。鎖を持ちながらこういうように私のようになってくれることです。これがパウロの力強い論証です。彼はですね、キリストに習うように私に習いなさいということまでコリントの人たちに言ったくらいなんですね。いや、これちょっと待ってよって。今のですね、私たちクリスチャンの流行り言葉は、私は見ないでね、イエス様見てねってこう言うんです。言い訳なんですよ、言い訳。恥ずかしいんですけども、言わなきゃ、言うことが目標になっていかないけど、私のようにだ、つまり私がキリストが生きておられることの証人ですよということをこうやっていく必要があるわけですね。そして、最後30節ですね。ここで王と総督とベルニケおよび同席の人々が立ち上がった。彼らは退場してから互いに話し合っていった。あの人は死や投獄に相当することは何もしていない。またアグリッパはフェストに、この人はもしカイザリに上訴しなかったら釈放されたであろうにと言った。ということで、フェストはどうしたんでしょうねせっかく場を設けてですね、なんか訴状が出てこないかなと思ったけれども、アグリッパも、認めてですね、何にも悪いことしないと、いわゆるローマ法に照らしてですよ。で、カイザルに上訴しなかったら釈放されたであろうと言ってるわけですね。今ここで、パウロを通して弁明ですね、私たちが、このペテロがですね、こう言いました、迫害を受けているクリスチャンに対してですね、第一ペテロの3章の10 そうですね、4節から読みますけれども、4節から16節まで読んでますかね。いや、たとえ義のために苦しむことがあるにしても、それ、第一ペテロの3章の14節から、いや、たとえ義のために苦しむことがあるにしても、それは幸いなことです。彼らの脅かしを恐れたり、それによって心を動揺させたりしてはいけません。むしろ心の中でキリストを主としてあがめなさい。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。ただ優しく慎め、恐れてまた正しい良心を持って弁明しなさい。そうすればキリストによるあなた方の正しい生き方を罵る人たちがあなた方を阻止したことで恥じることでしょうと。ここまで、この行くというのが、まあ、私たちキリスト者の使命になっていきます。整えられていきましょう。これからもですね、お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。本当にこのパウロがこの言っていること、使わすという言葉をこの学びましたけれども、神様、私たち一人一人がそれぞれの場所で使わされたものであることをあなたはおっしゃっておられます。このチャレンジを受けているので、神様、この神の国とサタンの国のせめぎ合いの中で、私たちが神に立ち返らせるべく人々をこの導いていく役目を担っていることを覚えます。主よ、どうか私たちがこのことを忘れず、そして今の具体的な生活の中で、これが個人プレーの自分でやらなきゃいけないとかっていうことだけでなく、本当に教会としてもいろんな面において、生活のあらゆる場面において、神様、これをいかに実現させていけばいいのかを考えていくことができますよ。また知恵を与えてくださいますようにお願い申し上げます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。